こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々が、より与え合う、世界を作るようになることを願ってフォアを配信したいと思います。前回のフォアでは、エネルギーを場においてエネルギーをこう他者に与えるか否かという、ことをについてお話ししました。それが、内なる仏を発言しているか否か、になりますので、そういう話をしたんですけど、エネルギーを与えていないと、逆にこれは吸ってることになるんだぜっていうこの法則ね。そうなるとちょっとお休みっていうことは、実はできない、ということになりますね。でちょっとお休みっていうのが OK な、ならば、心臓もちょっとお休みということになります。でこういうのはお経に書いてあるので面白いのはね、無量寿経ってお経に出てくる言葉なんですけど、狂慢と兵と懈怠、この3つがあるものは、この経典を信じることは、この経典の書かれている内容を信じることはできないよという言葉なんです。狂慢ってのは傲慢さのことですよね。兵というのは何かというと、弊害の兵なんですけど、いわゆるこうカルマのことですね。心の同じパターンを繰り返す、つい何々しちゃうんだよねっていう、このその言い訳はこれ兵ということです。そして最後に出てくる懈怠、この懈怠ってのは怠慢ということですね。怠け心のことですけど、いるわけです。もしかしてこの話一度以前の方はでもしたかもしれませんね。二番煎じでしたら申し訳ない。それで、この三つが同じものだと言ってるわけです。つまり怠け心というのは傲慢なんだぞと、それはカルマであって、悪い癖なんだと。でもこの3つが同じっていうのは非常に示唆に富んでいる言葉だと思います。というのは結局そういう自分を許せるかどうかなんですよね。そういった与えないで気を吸っている自分を OK にする、この、気を吸っている自分を OK にするっていうことは、要するにどっか傲慢そんなところなければできないですよね。これだって座れた方にしてみたら、これはもうたまったものではないですからね。それにその結果がどうなるのか、 その、悪しき習慣、平易の結果がどうなるのか、そんな未来はどうなるのかっていうことを、それに向き合わないのもまたやはり、傲慢と言わざるを得ないのではないでしょうか。これは知恵の問題でもありますけれど、知恵というのはね、人の心を自由にするものです。自分のエゴにとって都合が良かろうと悪かろうと、スーッと透明に見るというのは非常に心が自由でないとできない。それから、エネルギーを与えるという、場にエネルギーを与えるということですけど、ここで非常に重要なポイントになるところがあるんです。それは何かっていうと、エネルギーを与える人というのは、自分その瞬間に自分自身の殻を、自分の魂が自分自身の殻から抜け出す、抜け出してパッと人が元気になるような、言葉を言ったり大きくなずいたり、あるいは何もしなくてもとにかくパッと自分自身の殻から抜け出て ふわっと自分を、まあ、与えるんですね、エネルギーをね。ところが自分の殻から、抜け出せない、抜け出さない、自分の殻の中から、人はやっぱ場を見ている。その場合はもう与えるということは、これ不可能なんですね。エネルギーで与えるってことは自分の殻から抜け出ていないとできないことなんです。まあその瞬間に自分を捨てているっていうか、だからやっぱりこう利他と無我というのはもう密接にこう陰と陽の関係というか表裏一体というか、もう一度言うと自分の殻の中から世界を見てたんでは、人にエネルギーを与えることも、知恵を得ることもできないです。自分の殻から抜け出すことと自己関心を抜け出すということ、これ同じことなんですね。無我になって自分の心身を抜け出すことなんですね。道元禅師の言葉に、仏道を習うとは自己を習うことなり、でその後に続くのが自己を習うとは自己を忘れることなりっていう言葉が出てくるんですね。仏道を習うっていうのは、まあ、本当の自分を知ることです。本当の自分は内なる仏であって、こんな自分の殻に閉じこもってるようなみみっちい自分ではない。だから自己を忘れることなりという言葉が出てきて、で自己を習うとは万法に称せられることなり、自分を忘れるっていうのは、まあ、この場この世界と、まあ、一体感になることだ。でそれは何かって言ったら、他の人を信心脱落させる、他の人を悟るように他の人に悟りをえしめること、まあつまり場において他の人の心が、まあ、より天に近づく、天に近づけば近づくほど人は喜びますから、そして、無我になっていきますから、自分の殻から出て抜け出て自分を忘れて、その場の人々をそのような心に向かわせること、これが仏道を習うということなんだ、という修行することなんだというのがこの道元禅師の言葉の中に含まれています。まあこういう話をすると、お前人に修行させるためにこんな話をしてるのかっていうふうに、まあ、誤解されるかもしれません。でもそれはあくまでも修行はあくまでも手段ですよね。人が自由になること、人が知恵を発言させること、内なる仏を発言させること、そして何よりも目的は人々が自由になって幸福な人生を作り合うことができるようになることです。でそれに必要なことは何か、それは今までの常識の中からは出てきません。古い知恵を拾い集め、常識を超えて人間の真実の光、真実の生き方によって心が輝くとき、そこには修行がどうだとか生活がどうだということもありません。そこに至れば全てが充実してくるのです。その道を皆さんと共にしたい、そんな気持ちで、このお話をさせていただきました。どうかあなたの心が真実で光り輝いて素晴らしい人生が展開されるように、そう願っています。どうかあなたもあなたの周りの人も世界の人々も一瞬一瞬が充実した意味のある喜びとクリエイティビティに満ちた人生でありますように。